の下で言葉の森を見つけあなたに出会えた。あなたを分かりたくて。
さあ今週も始まりました、先週のリクエストで多かったのが、日本語の一人称の多さ。さあ今日はこれをテーマにしていきたいと思います。では今日のメンバーを紹介します。私は文学部歴文2回の中川です。岡山県出身です。
私は文学部社会学科2回の石井香奈です。神戸出身です。
文学部社会学科辻元海人です。兵庫県出身です。
同じく文学部社会学科2回生の林ゆりえです。神戸市出身です。
英文科3回の中村です。兵庫県出身です。
文学部社会学科2回の
藤井
です。宝塚市出身です。
文学部社会学科の吉岡真由子です。私は熊本県出身です。じゃあ今日のテーマの日本語の一人称の多さについてなんですけど、やっぱりなんか英語とかだったらなんか自分のことは I しか言わないし、だけどなんか日本語とかだったら私とか俺とか、まあ、自分のこと自分って言ったり、なんかその一人称がすごい日本語が多いなっていうのが自分たちの中で不思議だなってなって、今回このテーマになったんですけど、みんな自分の一人称は何ですか？
私は私です
私は私、
私と私、
私と私。カイトは？
まあ基本俺って使うけど、目上の人とかやったら僕って言うし、レポート書くときとかやったら私って使ったり、
うんうんうん、
時と場合によったりするけど、結構な種類使ってると思うかな。
うん、
私はまあ私やけど、私もノリによって私になったりうちになったりする感じ。
うん、
私もみんなの前で私やけど、まあ、友達同士ではうちとか自分の名前とかかな。
うん、私はこういう場では私って言うけど、普通に普段友達と喋ったりするときは自分の名前で呼んだりするかな。
うん、私も自分のことは私って言うんやけど、なんか高校の頃とかはうちとか言ってて、なんかどんどん変わってきた感じがあって、なんか親とかの前だったらやっぱりまだ自分のことを名前で言ったりはするかな。
うん、家族同士だったらなんか名前の方が伝わりやすいというか、
なんか小さい頃から家族の前では名前で言ってたから、なんか今さら変えるのもなんかちょっと恥ずかしいなっていうのがある。
やっぱり人によって変わるよね。
うん。でも家族の前で今自分のこと名前で言ってるけど、もしなんか大人になった時とかどうなるんやろうと思う。なんか、
それは大人じゃない。
自分のさ、子供がいる前で自分のことを名前で言ったりするのもなんか
恥ずかしい。
恥ずかしいよな。
子供ができたらさ、うん、自分のことママって言うくない？
ママとか
ママか。
やっぱあれやな、自分のことを言う時は相手によるのが大きい。
相手とか場合とかによるな。
でもなんか私熊本から来たけど、こっち来てなんか自分のことを名前で言う人多いなって結構思ったかも。
そうなんや。
なんか私の高校の時とか結構うちとか、私はそんなおらんかったかもしれんけど、なんか名前で言う人っていうのがほとんどおらんかったんやけど、こっち来たら意外に自分のこと名前で言う人多いなと思って。
思った
、地方組が
高校生の時はほんまに多かった
名前。
大学生になってからだいぶ減った気がする。
ああなるほど。
それさ、高校の友達とか高校の時は名前で言っとったけど、大学になって
そうなんか
変わっとった、
私になってるみたいな。
あ、そうなん。
高
校の頃名前で呼んでる子は私の友達は少なかったんけど、
うんうん、
でも私の友達で女の子やのに僕とか俺とか言っとこうって。
俺
たまに
おったおった、
私も、
言ってそう、え、俺って、
ノリでな、
だってなん
ですよ、
ちくわ、
ノリじゃって、
時々さ、女の子でさ、自分のことをあだ名で呼ぶ子おるやん、
え、すごいな。
なんか、
あ、
自分のことをあだ名を何々ちゃんはさ、みたいな。そういうのってどういうあれなんやろな。
すごいな。え、ニックネームで
自分のことをあだ名で呼ぶみたいな。どういう心境なんですか。
思った友達でも。
おるよな。
あだ名で。
何て呼ぶの。
なんか、名前が、名前にしげっていうのがあって、みんなにおしげおしげって呼ばれとったから、自分でおしげみたいな。
あ、
おしげは。
おしげやばい。
でもおしげって呼んでない人の前でおしげとは言わんもんな。
多分おしげって言ってると思う。
そうなん。
おしげ、しげっていうのがもう多分わかるから、みんな あだ名で名字から来てるっていうのが。だからみんなさらっと流せないと思うけど、今考えたら
すごいよな。結構思うけどね。
あと自分のこと自分っていう人、なんか、ああ大人だなって思う。
ああ、なんか相手には使うことは多いけど、自分どうなんみたいな。
ああ、
自分のことはあんまり言わんかな。
なんか本とか読んでたら、体育会男子が自分のこと自分っていうの多いらしいです。
あ、でも分かる分かる。そう、な、カイト言えよ。
でもね、そんな使わんけどな。
でも言うときあるで、絶対。聞いたことあるもん。
あるか、
うん、なんか、カイト言ってるイメージ、自分って。
自分って。
うん、
まあ、お前やからな。
はいはいはい。でも、あ、先生、学校の先生とかってさ、私っていうな、男でも。
そうやな、でもなんか、うん。なんかどんどん年を重ねるにつれて、なんかやっぱ一人称って変わっていく。
あ、周りの目気にするようになるから、
うん、なんか高校生の頃はもう全然なんかためらいもなくうちって言ってたけど、なんか大学生とかになってうちってどうなんかなみたいな、
うん、ある、そういうの
感じで思って、そしたらいつの間にか私になってた。
なんかだんだん落ち着いてくるな。
うん、でだったら愛ちゃんがさっき言ったみたいに、学校の先生とかもさ、男の人とかやってでも私って言うやん、
うん、
だからやっぱこう年を重ねるにつれて、どんどんまあふさわしい一人称っていうのがあるかな、うんうんうん、
文章書くときにも変わるしな。
うんうんうん。で結局で、まあ今回テーマを一人称の方者にしてて、まあ今話したみたいに日本語って結構一人称がたくさんあって、でやっぱちょっとこれを比較するときに外国語はどうなんだろうっていうのをちょっとまたテーマにもう一回話し合ってみましょう。
うん。
じゃあ今から他の国の一人称がどれくらいあるのかっていうのをまた話し合っていきたいと思うんやけど、私は最初あの中国人の先生にその一人称の多さを聞いて、そしたらなんか中国語って基本的にあの我って書いてうっていうのがあの基本的に私っていう意味なんやけど、それ以外やっぱもう標準語では一人称っていうのはないらしくて、なんか方言とかになったらなんか方言とかになったらいろんな種類があるけど、でもやっぱ標準語では一人称一つって言ってたかな。
私も中国のハーフの子に聞いたんやけど、やっぱりその我って書いてうって読むやつしかないみたいな感じのことは言ってたから、
まあ、韓国とかやったらなーとちょうの2つに分かれるらしくて、でなんか基本的に目上の人はちょって言ったりで、親しい関係の人にはなーって言ったりするらしくて、まあ、それは日本でいう男性が会社で私って言ったり、友達に俺とか僕っていうような感じと一緒らしい。
それは男性女性問わず、
まあそうなんじゃんか、うん、
じゃああれか、相手との関係によって使い分けるって感じ。
だから日本とちょっと似てるのかな。
うん、そうや
な。近いしな。なんかペルー人のやつに聞いたら、まあ、ペルーってスペイン語やねんけど、
すごいな、
基本ヨだけらしい。
一つなんややっぱり。
だからまあ日本の一人称はややこしいとは言ってたね。
うん、言ってた。なんか中国人の先生も日本語も普通に話すんやけど、なんかやっぱりなんか多くて日本語一人称が、そしてめっちゃややこしくて覚えるのが大変やったって言ってたかな。あとイギリスとその日本のハーフの、 あの同級生にも一人称を聞いたんやけど、やっぱもう英語圏なんやけど愛が思いつかないって言ってて、やっぱ、うん、そう考えたら日本はダントツで多いかな。
多いな。
じゃあさ、みんなって第二外国語って何とってた？
スラボー、韓国語。
あ、私ドイツやった。
フランスは10だけだった気がする。多分。
一つやったってこと。
10だけ。
もう教科書に載ってる範囲では10やったな。
うん。先生も10しか言ってなかった気が
する。うん。私ドイツやってんけど、うん、ドイツも一期と。もう一つ何かあったと思うんだけど、確か2つやったと思うんです
よ。じゃあ韓国とかと似た感じで使い分けてる感じかな。
難しい人にはその、あの、私が忘れた方を使うっていう話やったから、本当に似てるんやと思う。
やっぱじゃあそのあれやな、やっぱ相手によって使い分けるっていうのがやっぱどこの国も結構共通して言えることって感じかな。
で、なんか結局、その、まあ、まとめてみると、やっぱその、なんで日本語は一人称が多いのかってなったら、なんかその、日本人にとって、その、相手と自分の関係性っていうのはすごい重要であるらしくて、やっぱそこで相手に与える印象が一人称によって変わってくるから、だからなんかその、日本語ってなんか人称代名詞が多いっていうふうに言われてて、で、なんか他の国の人とかから、なんかこう見たらこう一人称によって相手に見せれる自分をこう変えることができるっていうので、その日本語の一人称の多さっていうのはすごく羨ましいっていうふうには言われてて、そうやな、やっぱ一人称の多いことっていうのはいいことい
いこと
J賞について日本人とか外国の人たちからお話聞いて、やっぱり日本の一人称の多さってすごいよね。
なんか無意識やったけど、なんかこう日本語っていろいろ一人称があるんやなっていうのになんか改めて気づけたっていうか、まあ、はい、なんか新発見みたいな感じで面白かった、
無意識だけど、なんか男女で違うっていうのは日本、
まあ確かに、
そんな世界でないの
かな。あ、確かにな。ああ、その
場面で使い分けるのは違う
けど、ああ、なるほど。状況とかによって使い分けるのは世界共通やったけど、性別で一人称を分けるっていうのが結構日本だけやったかなっていう。
あんまないかな。
ああ、なるほど。確かに。確かに。
長いと。
まあ、多いからな、ちゃんと使い分けしっかりせな、社会とか出た時に困るからな。だからみんなも一人称ちゃんと知ること大切かもしれへん
いいきっかけになったな、
今回。そうやな。よし、じゃあ今日のテーマはこれくらいにして、また
そうですね、じゃあまた来週のテーマ皆さんに、リクエストを募集したいと思います。またお願いします。またねー、
バイバイ。
はい、江南大学の、メディア文化論を受講した、学生さんたち、みんなで投稿してくれました。お互いに、リクエストという形でどんな話題が面白いかなって言って、考えて、最終的にいやーな、この一人称って意外と面白いし、奥深いし、日本のいろんなことと関わってるね、社会のっていった、感じでこのテーマに決まったそうです。ラジオを聴きの皆さんいかがでしたでしょうか。私このトークを聞くまで一人称について考えたことがそんなになかったので、いや面白いなと思ったんですけど、リュウタさんいかがですか。
うん、そうですね、まあ日本語は特に多いというか、方言まで入れると
すごいですよね、
数がありますけど、そうですね、あの翻訳するときに、特に英語と日本語に翻訳するときに難しいというの
は、難しいですね、それは。
どっちの方向に行くのも難しい んですよ、うん、多分それは。あの日本語の場合はあのそのトークの中で言ってたように、
うん、
雰囲気が変わる一人称で、
うん、
なので我が輩は猫であるっていうの、うん、もう僕は猫だ、でも私は猫です、でも I am a cat っていいんですけど、うん、あのでも我が輩って言ってる雰囲気を I am a cat って訳して、その後に続く何かで出さないといけない。
なるほど。え、じゃあどうしたらどうしたらいいんだ、
どうしたらいいかっていうのは、
新しい愛を作れないんですよね。新しい愛は作れないけど、その雰囲気とか文脈を他の表現で、他のっていうのは愛という表現以外の状況説明とか雰囲気で出さないといけない。なんか無理な気がしてきたな。
その難しいですよね。で逆も難しくて、その全部英語の場合は愛で喋るし、どんな、例えばあの小説とか読んでると、そのわざと方言、英語にもアクセントはあるので、わざとそのアクセントを音訳したようなすごい変な続きで書いてあったりする時があるんですけれども、あのでもそれでもその人が喋る私は絶対愛なので、英語の場合は。そうするとあのじゃあその人はが私って言ってるのはおかしいので、でも、うん、オラって言ってるのかわしって言ってるのか、
そうだよね、
が変わる、
うん、そう。よく考えたら翻訳っていちいちその問題にぶち当たるわけですよね。なるほど。あの玉木さんにも、ポンペイにいる玉木さんにも聞いたら、え、何だったっけな、玉木さん熊本出身ですけど、オルとかオドンとかそういう風に言ったりするんですって。それは年配の人で、でもそれ以外は自分とか俺とか私とか、まだだから性別とも違う、性別と年齢層によって言い方が違うって言って、でもそれを翻訳するときに、英語から日本語に翻訳するときに、これ結構ローカルな話だし、年配者だし、あ、なんかオラとかオドンとかワイとかそういう風にした方がいいのか、私なのか、私にしたらなんかこの話丁寧な言葉に聞こえるしとか考え始めたら大変ですね。
そうですね、あの日本語の方が多分 むしろ無限に可能性があって、
それになんか関西弁にするのか、
うん、
そのなんかこうちょっと砕けた日常会話の中で関西弁にするのか熊本にするのか関東にするかのかによってもまた言い方違ってきますよね。リュウタさんも日本語をインストラクター教えていらっしゃったことあったと思うんですが、はい、その時ってどう教えるんですかね。
ただ言語を教える時は、うん、あのまあ、韓国語も丁寧語があるので、さっき言ってたように、ん、それもそうなんですけど、日本語もあの、うん、大学で教えるときは特に丁寧な喋り方をまず教えるので、うん、それ以外は二の次なので、あのだから私は何々です
でしょうね、うん、
で教えるし、もうあの
でも僕くらいだったら入ってきそうな気がするけど、
そうですね、まあ男の人の場合は僕、
うん、
でもまあいいぐらいは多分教えますけど、ただそれ以上になると教えないですし教えきれないのもあるし、
触れない方がいい感じですね。これハマってしまうと、じゃあ本当のところ説明するね、じゃあこの日常会話聞いてみましょう、どれが私に当たりますかとかやり始めたらえらいことになりますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、
今のトークも学生たちが外向けに私はって言って喋ってるけど、これ実際の普段のトークだったら、
うん、
私よりも私の方が多いし、私あの実際にあのトーク聞いて一番びっくりしたのは、学生さんは自分のことを家では自分の名前で呼んでるっていうのを驚いたんですけど、そんなもんですかね。私は自分で家で麦ちゃんはねとかって言ったりすることなかったような気がするので、
子供のちっちゃい頃もなかったですか。
あ、ちっちゃい頃自分なんて言ってたの、ちょっと親に聞いてみよう。
僕はちっちゃい頃は、うん、あの、リュータって言ってましたね。
ああ、
多分。
リュータ、喉乾いた、アイスクリーム食べたいとか、そういうふうに、リュータって言ってた。
そうですね。
うん、
今言うとすごい違和感がありますけど、でも幼稚園の時とかそう言ってました、
うん、でも大学生になってリュータ忙しいんだよとかって言ったらなんかちょっと びっくりするけど、でも家ではそうしてるっていう風な話なんですよね、今のトークだと。
そうですね、まあ、なんか変えるのが今更変えるのが変
うん、確かにね、今更帰るのね、まあ、20年一緒に親と住んでて。
そうですね、僕は多分小学校とかそのぐらいの時に何か変わっていったから今更とか思わなかったんだと思う。
でもアメリカだとどうなんだろう、自分のことをそうやって自分の名前で家の中で呼んだりするのかな。でトムさんに一生懸命今日のトークの内容を英語で説明してたんだけど、説明難しいし、アメリカどうなのって聞いてもなかなか、いや愛は愛だよって話が終わってしまうし、そんなあのリスナーの皆さんどうなのかな、うん、この話題ちょっとこう、今度アレックさんが来たらあの聞いてみたいし、いろんな人にあのフランアルビにいるさやかさんとか、ゆうたくんがその後どうなったか、伊勢にいるときはゆうたわーとかって言ってたのがフランスに戻ってゆうたわーと言ってるかどうかとか、そういうことをこれからちょっと、聞いてみたいなと思います。